ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、されたね。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさて、皆さんもねニュースでいろいろとお伺いされたと思いますけども、詩人の谷川俊太郎さんがお亡くなりになられましたよね。私もね、まあこんな今ラジオでお亡くなりになられましたよねとか言ってますけど、お名前はもちろん存じ上げてたんですが、その詩集というものを、まあ、代表作もたくさんある中で、なんかこれが好きだなとか、これに感銘を受けたなって正直そこまでちゃんと谷川さんの作品を熟知してなかったんでしょうね。なんか改めてこんなお亡くなりになったっていうことを聞いた上で作品をいろいろとチェック今回させていただいたんですけども、もちろん代表作のね、まあ、デビュー作と言いますが20億光年の孤独とかね、もう有名なものもあり、もうかれこれすごい数の作品を届けられている中でですね、なんか皆さんも本当にこの谷川さんの作品って読まれた方は心が洗われるというか、スーッと世界観に連れてってくれるというか、詩ってすごいなって自分の頭の中に入ってきて、自分の脳内でいろいろな世界が広がって、その広がった世界について自分はまたどう思うかっていう感情が湧き出たりするんですよね。今日はですね、ちょっとそんな谷川さんの作品の中で私がちょっと好きなものと言いますか、ちょっと、まあ、もちろん代表作も含めてご紹介、ちょっと私が読むっていうのもあれですけども、させていただいてもよろしいでしょうか。もうこれは有名な作品、まずは生きるからお届けさせていただきたいと思います。生きる。谷川俊太郎。生きているということ、今生きているということ、それは喉が渇くということ、木漏れ日が眩しいということ、ふっとあるメロディーを思い出すということ、くしゃみをすること、あなたと手をつなぐこと。生きているということ。今生きているということ。それはミニスカート。それはプラネタリウム。それはヨハン・シュトラウス。それはピカソ。それはアルプス。すべての美しいものに出会うということ。そして隠された悪を注意深く拒むということ。生きているということ。今、生きているということ。泣けるということ。怒れるということ。自由ということ。生きているということ。今、生きているということ。今、遠くで犬が吠えるということ。今、地球が回っているということ。今、どこかで産声が上がるということ。今どこかで兵士が傷つくということ。今ブランコが揺れているということ。今が過ぎていくということ。生きているということ。今生きているということ。鳥は羽ばたくということ。海はとどろくということ。カタツムリは這うということ。人は愛するということ。あなたの手のぬくみ、命ということ。すごい詩ですよね。本当ちょっとぐさっと心に刺さる、この生きるという今の時代とかいつの時代にも本当にハマる詩ですよね。そしてちょっと私、まあ今年は自分の中のねテーマとしていろいろな世界を見る視野を広げるというあれでずっと行きたかった 国とか世界旅行に出かけているわけなんですが、本当に旅していると、この谷川さんのこの詩が本当にぴったりだなっていうので、まあ旅先、特にこの亡くなったってニュースを聞いた時に香港にいたんですけど、香港で日本を離れてこの詩を読んだ時にまた感慨深かったです。朝のリレー。カムチャッカの若者がキリンの夢を見ている時、メキシコの娘は朝もやの中でバスを待っている。ニューヨークの少女が微笑みながら寝返りを打つ時、ローマの少年は中東を染める朝顔にウィンクする。この地球ではいつもどこかで朝が始まっている。僕らは朝をリレーするのだ。経度から経度へと、そうしていわば交換で地球を守る。眠る前のひととき、耳を澄ますと、どこか遠くで目覚まし時計のベルが鳴ってる。それはあなたの送った朝を誰かがしっかりと受け止めた証拠なのだ。太郎、朝のリレー。これ素晴らしいですよね。本当に。どんな国にいても朝は来る。ちっちゃい子供たち、若者、娘、少女、少年たちがそれぞれの国の背景で生活をしている様子がすっごく伝わってくる。みんな同じ人間で平等なんだよっていう、とても美しい詩ですよね。あとですね、ちょっとこれ最後にご紹介したいなと思うんですけど、かなり今の作品とか生きるとギャップがあるんですが、僕は結構好きで、ちょっとエッチーな、はい、谷川さんの作品なんですけど、いいでしょうか。いきます。もう衝撃ですよ、タイトルから。何でもおまんこ、谷川俊太郎。何でもおまんこなんだよ。あっちに見えてる産毛の生えた丘だってそうだよ。やれたらやりてんだよ。俺、空に背が届くほどでっかくなれねえかな。すっぱだかの巨人だよ。でもそうなったら空とやっちゃうかもしれねえな。空だって色っぽいよ。晴れてたって曇ってたってゾクゾクするぜ。空なんか抱いたら俺すぐ行っちゃうよ。どうにかしてくれよ。そこに咲いているその花とだってやりてえよ。形があれに似てるなんてそんなせこい話じゃねえよ。鼻の中へ入って行きたくって、しょうがねえよ。あれだけ入れるんじゃねえよ。ちっこくなってからだとぐりぐり入っていくんだよ。どこ行くと思う？わかるはずねえだろ、そんなこと。蜂が羨ましいよ。ああ、たまんねえ。風が吹いてくるよ。風とはもうやってるも同然だよ。頼みもしないのに触ってくるんだよ。そよそよそよそよと、うまいんだよ、触り方が。女なんか目じゃないよ。ああ、毛が立っちゃう。どうしてくれるんだよ。俺の体、俺の気持ち、溶けてなくなっちゃいそうだよ。俺、地面掘るよ。土の匂いだよ。水もじゅくじゅく湧いてくるよ。俺に土かけてくれよ。草も葉っぱも虫も一緒くたによ。でもこれじゃまるで死んだみたいだな。笑っちゃうよ。俺死にてえのかな。僕は大好きなんですよね。何でもおまんこ。すごいですよね、この人って。なんか感動しちゃうんですよね。まあ詩って比喩というか、何かに例えてその人の人間の感情を乗せるというものなんでしょうが、なんか自分ごとのように思える。不思議だな。それだけ経験されてきたのか、イメージして詩に気持ちを込めて作品として手掛けているのか分かりませんが、 本当に谷川さんの作品には素敵な世界観があり、今読んでもパワーをいただく、いろいろと考えさせられるものばかりだなと思います。本当に安らかに、お眠りいただけたらなと思います。はい、ということで今回は谷川さんの詩をご紹介させていただきました。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。谷川さん、どうもありがとうございました。